こんにちは、心理カウンセラーの高森です。今回は無茶食いがやめられないけど太るのは嫌なので克服したいというテーマについてお話しします。時々たくさん食べてしまうというのは誰にでもあること。でもそれが頻繁にあったり無茶食いのレベルになってくると心配になりますよね。まず一番気になるのは、特に女性にとっては太ってしまうかもしれないということ。しかも無茶食いの時に欲しくなるのは甘いものだったり塩辛いものだったり、決して健康にいいものではありません。このような無茶食いは当然克服したいとは思っているけれど意外に難しいと感じておられるのではないでしょうか。例えば挫折やリバウンドがとても多いものです。行動を変えて何とかしようとしてもうまくいかないということが多いんですね。ですから心理的な要素も大切にしながら無茶食いの克服に取り組む必要があります。そのヒントを今回はご紹介していきます。食べ過ぎてしまうという人は後で後悔することが多いです。太ってしまうことが心配になったり怖くなったりもします。そんな自分を責めもするでしょう。太りたくないからです。でも食べている瞬間は食べたい、それ一色なんですね。つまり自分の中に二つの部分があり意見が違うんです。意外に思われるかもしれませんが、このような状態は誰にでもあります。例えば葛藤がそうです。自分の中にいくつかの思いがあり戦っているんです。とても苦しく物事を決められない状態ですよね。ただ無茶食いの場合は食べたいと痩せたいとこの二つがありながら葛藤はありません。その証拠に勢いよく食べているとき何の迷いもないものです。食べ終わって自己嫌悪に陥っているときはそれ一色に染まります。実はそれが問題なんです。もし食べたいとなった時に太りたくないとも思えたら迷いや葛藤が生じます。いい意味で優柔不断になります。無茶食いをしようとしている時にくよくよ悩めたらとてもいいですよね。なぜなら無茶食いにブレーキがかかりますから。でもそうはならずオセロのようになってしまいます。仮に食べたいが黒、太りたくないが白とします。要は黒オンリーか白オンリーで中間がない状態なんですね。食べたいという衝動をコントロールできないのは当然です。食べたいが強くなると太りたくないは完全に引っ込んでしまいますから、ものすごい勢いで食べ物を口に運び我を忘れている状態に陥ります。この過食に対して単に意志が弱いと責めても何にもなりません。いたずらに苦しくなるだけです。無茶食いの原因は複数あり複合的な症状と言われています。例えばストレス。ストレスが増えると過食の頻度や度合いは上がります。無茶食いはストレスの解消法にもなっているんですね。ですから無茶食い以外のストレス解消法を身につけ置き換えていくというアプローチがある程度効果があります。ただより根っこの部分への対処も必要となってきます。それは慢性的な空虚感と不安、そして満たされなさです。これらの感覚が慢性的にあり自分を圧迫しているので外的なストレスが引き金となり無茶食いに走りやすいんですね。無茶食いをしているときは我を忘れることができるので空虚感を感じなくても済んでしまうんです。そして過食の後はお腹がパンパンで何も考えられません。意識がぼーっとしたリラクセーション状態になります。不安を感じなくて済む貴重な時間になってしまいます。これらの満たされなさ、不安は慢性的なものです。いつもどこかで感じているので特に大きなストレスがなくても紛らしたくなって無茶食いが始まることがあります。すると楽になるのでどんどん癖になっていくんですね。このマイナス感情を和らげていくことが大切です。そのためには自分自身との関係を見直す必要があります。無茶食いの人は 自分の気分や体調を把握するのが苦手ですよね。それだけ自分を粗末に扱っているんです。少しずつ自分の心や体に意識を向けることを練習していくのは助けになります。無茶食いの人は空虚感を感じるのも苦手です。ですから本能的な食欲ではなく衝動で食べやすいんですね。食生活のリズムも不規則になりがちです。自分の心や体に対する感受性を高めつつこのリズムを整えるように持っていきます。まずは行動レベルをコントロールしていくことですね。そして人間関係の見直しも必須項目です。過食の人は非常に負担のかかる人間関係を持っていることが多いです。非常に明るく前向きで人への配慮も細やか、とてもいい子、いい人と見られていて好感度も抜群のことが多いです。ただ本人はそのような自覚はなく自信のなさと不安ばかりだったりします。でも周りからはいい意味で優等生的で悩みもなさそうに見えるんです。このギャップが非常に苦しいんですね。このように対人関係と内面もオセロのようになっているんですね。多くの人から好感を持たれる人間関係を知ろうとすれば本当の自分は黒、綺麗に分かれてしまうんです。だから他人に弱音を吐いたり毒を吐いたりは非常に苦手、人に気を使ってばかりなので疲れ果てストレスも溜まってしまうのです。その反動が無茶食いとも言えます。ものすごい勢いで口に食べ物を詰め込むのは見た目的には非常に楽ですよね。決して人には見せられない姿です。人間関係のパターンはこのように必要以上にいい人になりすぎる、真っ白すぎるところを見直していきます。つまり人に対しても自分のダークな面を少しずつ出せるようにしていくんです。カウンセリングをしていても無茶食いの人は初対面の時ニコニコしていて好印象のことが多いです。でも回復が進んでくるとカウンセリング中の笑顔が減っていきます。無表情になり礼儀正しかった態度がぶっきらぼうになってきたり、黒い部分が少なくてもカウンセラーの前で出せるようになってくるんです。初対面の頃の態度は染みついたものとはいえ、要は気を使いすぎ無理をしているんですね。この無理が減ってくるとそれだけ楽になり無茶食いも減ってきます。人間関係のストレスが減ってくるからです。オセロに例えるなら、最初は真っ白だったのが灰色が増え、時には黒も出せる感じですね。このように無茶食いは自分自身や他人に対しての関わり方を見直していくことが必要なんです。自分に厳しく他人にはサービスしすぎるあり方から程よいものに、自分の負担が極端にかかる行動パターンからもっと楽になるように、これらの原因は子供の頃からの習慣で身につけたもの、それらを根気よく見直すことが大切です。